このポッドキャストでは、カグルを中心としたデータサイエンスに関連する情報を配信していきます。はい。ということで、今回は、私は初の、あれですね、レゴンさんと、
はい。
テレビ電話というか、映像をつない。これまでは、レゴンさんが、なんだっけ、レゴンさんは顔というか、私と通話するときにズームで配信ありで、私は音声だけだったんですけど、私は顔というか、部屋の配信
そうですね。
という形で、はい。かつ、今日からステッパーが届いたので、ステッパーで、ちょっと立った状態で通話をするっていうのを今やってみてます。カレーです。
はい。
はい。
お互いステッパーですね。
そうですね。お互いステッパーですね。
で、私の方はついに、はい、昨日ですね、島根県にもコロナ、
ああ、そうですね。
はい、方が、
はい。
出てきて。
うん。
うん。まあ、これからもちょっとこっちの方も、そういう外出とか気をつけないと。はい。
怖い、怖いですね。
いけないなっていう感じで、はい。
はい。
ちょっと引き締めていきたいですね。はい。レゴンです。
はい。
はい。どうですか？非常事態宣言あたり出て、そちらの。
そうですね。なんか、私、外出てないんで、
はいはい。
よくわかんないんですけどね。結構、なんていうんですか、家の前の太い通りの車通りとかはそんなに変わってなくて、ただね、街中とか、閉まってる店とかも多いらしくて、
なるほど。
ね、変わって、ね、人とかでも減ってるらしいですよね、結構ね。どうですか？変わりましたか？レオンさん
あんまりまだこっちは、本当に初めて出たのが昨日だったね。それまでは、あんまりそこまで、急激に人がなるみたいな感じはなかったですね。やっぱ人気な、飲食店とか行くと結構混んでたりするし、みたいな、そういうイメージはあったんですけど、ちょっとこれからはわかんないですね。はい。そんな感じですと。はい。
今日の一つ目は、これか。
まず私の方で、デジタルミニマリストっていう話ですね。で、これは一つの本が出てまして、ちょうど私の方で今月の目標で、そのツイッターを、1ヶ月やめてみるっていうのを、実践中なんですけど、それでちょうどKindle というか Amazon でこの本が安くセールしてたんで、ちょうどいいし、買ってみようかなっていうので読み始めたんですが、これも結構ためになる話というか、自分が実践というか、自分が少し気になってた部分がちゃんと言葉になって説明されているっていう感じの内容でしたね。で、内容的には、題名のごとくデジタルミニマリストってのはもうそれだけで想像もできると思うんですけど、書いてる人は、海外のコンピューターサイエンスやってる准教授の人ですね。で、そこら辺のコンピューターの知識というか、触れなきゃもうやっていけないような人の話なんですけど、その人でも、そのデジタルに侵食された世界で、過ごしていくかみたいな話で、ちょっと内容的にはちょっと例えば Google とか Facebook とかそういうところを、悪者扱いしてる感じのある内容なんですけど、そういったサービスが結構自分たちのそういう注意とか、あとは自分自身の考えと向き合う時間みたいのを奪っているよねみたいなところからも始まっているんですね。で、なんでその、他のところに注意が分散しちゃうとダメなのかとか、あとはそういう孤独っていう話、ここでもテーマが出てきてて、その他人からのインプットを遮断して自分と向き合う時間っていうのがすごい今の世の中は減ってきてしまったよねみたいな話にも、なってきて。それでじゃあ実際にそういう、自分だけの時間みたいのをそういう格好をするには今の世界の中でというか生活の中で。なので、大事なのがそういうデジタルミニマリストみたいな考え方で、まずは気楽に始めてみるので、例えば自分が始めたみたいな、1ヶ月ぐらいあるサービスを全部止めてみると。はい。自分もちょうどそれ、別にこれを読む前にちょうど始めてて、同じことやってるなっていうのだけなんですけど、実際自分もやってみて、ツイッターをやめてみただけなのに、なんですかね、他の部分も気がつくというか、
ほう、何気づいたんですか？
なんで、例えばその通知がやっぱ飛んでくるっていうのを、
ああ、なるほど。
今までは普段別に気にせずに、まあ、スマホとかの通知が来て、まあ、それに、まあ、リアクションしてとか、あとはメールが来たからそのメールの内容のなんかアクションを起こしてみたいなことを結構無意識のうちにやっぱやってるなっていうのがあって、それでツイッターをやめてみたら、他のそういう通知にもなんか、あ、これもなんかそういうふうに今まで無意識でやってたんだなっていうのが気づきやすくなったというか。
へえ。
なんかツイッターに今まで奪われてた分、よりなんか他のものも浮き出て、
なるほど。
なったっていう感じもあって、
うん、
けどまあこの本で言いたいことは、じゃあその全てを全部やめればいいかっていうわけではなくて、
うん、
ここら辺はその第5のあの片付けの本とかでもなんか書いてあったんですけど、なんか最終的に自分がどうなりたいか、そのサービスから本来何を受けたかったのかみたいなことを先に考えて、自分の中でじゃあそういう考えを持ってそういうサービスとかものを選んでいく必要があるよねと、
うん、
自分がなんでそのツイッターを始めたのかっていうところからまあ戻って考えてみて、果たして今その自分が求めていたものがツイッターから得られているのかとか、
うんうん、
これからもそれが必要なのかみたいなことを考えてちゃんとサービスを選びましょうっていう話ですね。
はい。
だから結構自分がまあそのツイッターを始めたというか動機みたいのは、あんまりそういう人と絡むっていうところよりも、そういう情報を得るみたいな話だったんで、
はい、
そこら辺が意外とそのツイッターをやらなくても、その最近はそのテックフィードプロとか、
うん、
あとはもうカグルートとかそういうスラックみたいのでコミュニティみたいのができて、そこら辺から結構情報っていうのは受け取れるんで、
はい、
うん、意外と最初自分がそのツイッターに求めてた内容っていうのはもうある程度他のなんかサービスというかそういう部分で置き換えることがもうできているのに、うん、ツイッターもずっと続けてしまっていたみたいな。
はあ、なるほど。
なんかそういうところに自分たどり着いて、うん、なんであんまりだから、この30日が終わってもツイッターをまた始めるかって言われると少しなんか考えさせるような今状態ですね。はい。まあ、あとは他にも、まあそういう一つのサービスに限ってやめるみたいな話もありますし、あとはもうある意味ネットとかそういうスマホから離れる時間もある程度必要だよねみたいな話も書いてあって、
うん、
なんで、あとは他になんか最近やってることだと、もう夜の9時半くらいになったら、Wi-Fi 止めて、
すごいですね。
ネットとかスマホをもう触らないようにして、もうあとは、本読んだり寝るだけみたいにしてると、
うん、
今まであんまりその読んでなかった本みたいのもどんどん進めることができて、うん、なんかそこら辺は改善してきた感じがしますね。
今はじゃあ9時半以降はパソコンにも触ってないんですか？はい、
そうですね。もう、
うん、
なんでまあ、まあそういうブルーライトとかをなるべくカットして、うん、もう、うん、寝やすい状態にしておくみたいな感じですね。うん、まあそれでもうスマホとかも触れないから結構選択肢も限られて、
はい、
じゃあまあ本でも読むかとか、
うん、
どうしてもなんか必要なものとか、
うん、
なんかあとはなんか結構メール、そういう第5のメールとか結構溜まってたりするんで、
うん、
それを消化するためにこうメールをあえて印刷しといて、
うん、
それでその時に読むみたいな感じにもしてたりして、
おお、すごい。
あとはなんかそういう電子書籍みたいのもなんかせっかく電子データだけど一回印刷して、はい、それで印刷してその日読む分ぐらい出しといて、
うん、
その日読むみたいなこともしてたりしてますね。
へえ、すごい、しっかり
取り組んでます。そうするともうなんかもう全然書き込んでも問題ないしとか、うん、
はい、
うん。なんかどっち、なんか逆を言ってるような気もしますけど、はい、
うん。
まあなんか自分的にはそれが結構最近やりやすいですね。うん。あとはなんかそういう朝とかは、今度はもうスマホ持たずにこう散歩しに行ったりとか。うん、
へ
ぇ。あとはなんかやっぱりそういうどんどん通知みたいのが気になってきたんで、それでこの通知は実は必要ないよなとか、そう、例えば、LINE とかでこう飛んでくるクーポンとか別にこれ、うんうん、まあなくてもまあ大丈夫でしょみたいなのに気づいたらもうそれを解除するとかブロックするとか、
うん、
あとメール自体もなんかそういう別にこれそんな使ってないサービスだけどなんか来てるなみたいのはもう元のサービスのサイト行って退会するとか、メール受信しないように設定するとかみたいなのをやってますね。
はい、おー、すごい。ね、はい、これね、結構取り組んでますね。ツイッターだけじゃなくて。
そうですね。なんだかんだで、この、
幅広く、
はい、
うん。
で、これで、そっか、あの、本でもう一つ大事なことは、それでもし、なんかそういうデジタル的なものをやめて、それで、その余った時間というか、新しくできた時間で何をするかも先に考えておきましょう、みたいなのも。
ああ、そうなんだ。
話されてますね。うん、まあ、やっぱりそこの時間っていうのは本来、あの、もっと自由に使える時間なんで、もっと今まで自分ができなかったこととか、なんかハマれるものを見つけてやっていくと、なんかより生産、そこでも生産的には動けるよね、みたいな話もされてますね。
へえ。
なんで結構、まあ、ちょっとそのなんか、あの、なんだろう、Facebook はなんかやめるべきだ、みたいな感じの論調が強めの、まあ本ですけど、うん、なんか全体的にはそういう自分のやりたいことを見つめ直すみたいな話的には自分は結構好きな本でしたね、う
ん、
これ。
へえ、はい。そっか、この本がきっかけであれだったんですね。4月の目標をツイッター禁止する。
いや、まあ逆という
か。あ、逆ですか。
まあなんか4月ぐらい、だから自分もなんかある程度そういう考えには至ってて、
うん。
ああ、この本を、まあ、はい、見つけて読んでみたら、まあなんかそういうことが書かれてて、それに、うん、まあ付随して、あの、ツイッター禁止以外のもなんかいろいろやってみてるっていう感じですね。
ああ、なるほど。
はい。うん。まあなんか人に、まあ別におすすめするわけでもないですけど、まあ自分はそういうので、なんか、どんどん積読されてった本とかが消化できてるんで、うん、まあ、いっちゃいいっていう感じですね。
うん。いや、本当に、あれす、いいっすね。いいし。そうなんですよね。やりたいことを、自分が本当に、ツイッターやりたいとか、何かやりたいならいいんですけど、うん、
はい、
ね、惰性でやってるなら、うん、もうちょっと、どう時間使うか考えるって、
はい、
うん、ですよね。
あとはそっか。それで言うと、なんか全体的に、カグルに触れる時間は減ってきたんで、はい、
うん。
じゃあ、だからどうすればいいかとかで、
はい、
例えば、その、まあ、ある意味もうカーネルを一回印刷しちゃって、読むとか、はい、そういうのでも、はい、まあなんかもうちょっと本当にカグルを、あの、うん、がっちりやりたいなって時にはそうしたりするかも、
ね。確かにそうですね、うん。やる、本当にやってる時期とかだったら、
はい、
そうですね。9時半以降もやりたくなる。ディスカッション
とかを、はい。
ディスカッション、そうそうですね。うん、
まあそれで普通にあのメモを書きながら進めていくとかも別に結構まあやりやすいっちゃやりやすいような気もするんで、
うん、
うん、別にコード書くときもいちいち実行しながら、あ、まあやる場合もあるかもしれないですけど、 ある程度ここでこういう流れだよなみたいな追いながらとか、
うん、
だったら意外と印刷してもいけんのかなっていう気もしますね。
はい、
はい、
いや、そうですね、うん、これはあのなんか必要な、必要というか、うん、一回考えてみるのいいですね、本当。
はい。まあ、いろいろ時間がないなって思ってる人はちょっとやってみてもいいのかもしれないですね。
はい、うん、そうですね。
はい、うん、まあ、全然データサイエンスは関係ないんですけど、はい、
うん。
そんなことを最近やってますね。
うん。
はい。
確かに。いや、これは、本当。いや、ツイッターとすごい、なんかツイッターの話ばっかりになっちゃうんですけど。
うん、
なんかカグルやってるとね、すごい刺激を受けるんで。
そうですね。
ね、はい、なんかいい反面、
うん。
なんかいつの間にかツイッターの方が目的になってるというか。
はいはい。
うん、なんかそういう時とかあるんで。
うん。
うん。いや、そう、私もツイッター立ちをちょっとしてみたいですね。
はい。どれぐらい、まあ、けど、あ、そっか。あと他にも、まあなんか、うん、だからツイッターを結局必要としている場合にはそれをやめる必要はないみたいな話もありますね。やっぱりそういうツイッターとかでそういうマーケティングとか、
うん、
ビジネスに使ってるんだったらそれは本来やめちゃダメというか、
うん、
なものだし、それとうまく付き合っていくというか、まあ、だからその本来の自分の求めていたものがその時にちゃんと得られているのかみたいなの
を
考えながら、
そう
ですね、うん、出社選択していこうみたいな感じですね。
はい、うん、そうですね。今は結構、なんか、ポモドーロ的に、ね、
はい、
この後30分とか、まあ50分とか、うん、そこを集中しようみたいな感じで、
はい、
うん、そこを自分の場合は、
うん、
なんかそこに集中して、その間は他のことしないとか。
はい、うん、けどそういうのもでも、まあ、はい、
良さそう。ね、そういうのも結構、いいの集中して、うん、で、その後は自由にちょっと付き合うみたいな、
はい、
とかでね、やればいいかなとか思いつつも、
うん、
そうなんですよね。なかなかね、ちょっと、なんか通知とかが来て、
はい、
うん、とかね、本当にありますよね、なんか。
うん。
うん、
ですね。はい。まあ、そんなことをやってました。
はい。
はい。じゃあ、まあ、次の話題あたり行くと、
はい。
ここら辺でなんか学習系サービスがいろいろ出てきたというか、
うん、うん。
はい。 まあなんか一つ目とか、まあなんか最近もやっぱあのコロナウイルスの影響でいろいろこうなんか家でできる系も増えてきたと思うんですけど、なんか一つはシグネートがですね、実践形式で学ぶ AI データサイエンス講座っていうのを、
うん、
はい、なんか新しくというか今までもなんか、企業向けに公開というか、あの、ビジネスをやってて、うん、それを個人向けにも、
はい、
あの、できるようにしたっていうのが、あの、シグネートクエストのやつですかね。はい。
そうですね。
うん。まあ、ここら辺も、まあ、今までそういう法人向けに、まあ、団体で受けさせてたような内容とか、まあ、そこからフィードバックとかあったりして、うん、はい。それで、なんかオンライン上でコード書いたりできたり、うん、なんか進めていけるみたいな感じで。
うん。
うん、それで今だと、なんかすごい値段も半額以下の980円で、
うん。
はい、なんか使い放題みたいな感じらしいですね。
ねえ、すごい、あれですよね、シグネイトさんも。
うん。
企業向けのやつが何、ね、この前プレスリリースされてたので、
はい。
ね、すごい登録人数いきましたみたいな。
うん。
話で、いや、すごいなって思ってたら、これが出たんで、
はい、
今度は個人向けみたいな。
うん、
うん、すごいっすよね。なんか、本当にかなり儲かるんじゃないかなとかって、思ったりして。
うん、はい、これで、さらにシグネイト人口が増えて、
うん、
うん。よりコンペが盛り上がったりとか。
そうですね。うん、データ分析。
かもしれないですね。
うん。
最近も、あの、ソータチャレンジでしたっけ？過去を挑んだりとか。
はい。はい、
けど、あんまり最近、シグネート自体で、新しいコンペは、
そうなんですよね。
出てないですね。今ちょうど、あの、コロナウイルスの、
そうそう、はい。コロナウイルスのなんかデータを集めて、
うん、
今はね、みんなで勉強じゃん、分析しようみたいな、
はい。
そういう、今、フェーズになってますもんね。
うん。
うん。
なんで、もしかしたら、この、講座というか、講義が終わるくらいを向けて一つ、なんか、チャレンジ、コンペぐらいを出すかもしれないですね、うん、シグネートあたりも。
ね、はい、新しい、なんか、コンペ欲しいですね。
うん。
うん、
ですね。で、次が、こっちはアイデミーの話なんですけど、もう一つの学習系のサイトですね。
うん。
けど、こっちのアイデミーはそういう学習コンテンツではなく、そっちの、まあ、学習が終わった後というか、実際にビジネスでやるときの、はい、まあ、構築の手伝いというか、うん、新しいプラットフォームみたいのを作ろうとしてサービスで、
はい。
モデロイですかね。
モデロイ。というのを、確かに何て言うんでしょう、
はい。はい。リリース、ローンチしましたと。
うん。
はい。で、ここら辺はなんかイメージしやすいのは、なんか AI 版のヘロクを作るぞっていうふうに、
うん。
前、自分もちょうど、一昨年ぐらいかな、なんかアイデミーエヴァンジェリストみたいなグループになんか入っていった時期もあったんで、はい、その時になんか話は少し聞いてたんですけど、まあ、そういう AI 版のヘロク、その企業モデルを上げれば、それを、もうクラウド上で、まあ、ゴニョゴニョして API というかサーバーを立ててくれて、ちゃんとサービスでそれが使えるようにしてくれるみたいな内容ですね。
はい、
けどまあ今の段階だとやっぱりまだちょっと難しかったりして、間に人が入ったりして、
うん、
多分そういう、こういう風にした方がいいですよみたいな、最初は多分コンサル的なところも含めて入って、
うん、
で実際に動かしてみて、みたいな形にはなってると思うんですけど、それで結構まあその分値段もいっちゃうっていうのが現状ですけど、うん、なんかここら辺もこう、そういう内容がこなれてきて、
はい。
例えばこういうところは共通化でどの顧客にも共通するよな、みたいなところとか、ここはもう本当に AI 的に、なんか処理できるよな、みたいなのがどんどん、なんかノウハウ溜まってくれば、本当に将来的には、今のヘロクみたいな感じで、もう本当に行動とか、そういうモデルの中身を上げるだけで、そういう API が勝手にもうデプロイできるみたいな状況になるのかなっていう感じにも、
はぁ。
なんか進化しそうな、
なるほど。じゃあ、
サービスですね、
データとか、なんかコードを用意して、
はい。
そして、あと運用みたいなところは、なんか、うまくやってくれるみたいな、
ね。そうですね。
感じなんですね。
あとは、その追加のモデルの再学習とか、
はい。
追加学習みたいのも、まあ、やりやすくするみたいな。はい、まあ、そこら辺の、だから、運用を始めてからのフェーズの、まあ、サポート。
なるほど、
はい、してもらえるっていう、
うん、
まあ、こっちもこっちでその学習サイトですけど、まあ、そこから学習から、
うん、
うん、結構あの学習サイトも結構バックエンドでそういう Python がすごいこう合成に動いてたりしてるみたいなんで、はい、まあなんかそういうノウハウとかもあって、うん、なんか実際にそういうあの API というかサーバーを立てるノウハウみたいのもどんどん溜まってきて、
はい、
こういうサービスになってるのかなっていう感じもしますね。
ほう。
うん、やっぱそういうところでなんか実際に企業の AI プロジェクトみたいのを、まあ、やっていくと問題点が見えてきて、うん、そこを、はい、なんか解決しようっていうので、
うん、
なんかどんどん生まれてきてるっぽいですね。
あ、そっか。なんか需要とかありそうですね、うん、かなり。
そうですね。まあもともと多分必要とされてるところを、
うんうん、
まあやってるんで、うん、今後もそういう社内でなんか AI 化したいけどどうしたらいいんだろうみたいなところから、
はい。
うん、なんか狙っていけるっていう感じのサービスですね。
う
んうん、それでどんどん値段とか費用があの下がってきたら、うん、よりいろんなところにも、うん、あの使いやすくなってとか、
うん
うん、感じはしますね。
ほう、なるほど。で、うん、アイデミーさんって、
はい、
基本的にはなんかメインのサービスはこれまでなんか学習っていうか、
学習ですね。
あの、学習ってそうですよね。なんかいろんな人に、はい、教えてくれるというか。
そうですね。あの。
そうですよね。そういうイメージがあって。う
ん、はい。
そっか。それから今度はその、運用とか、そっちの方も今やられてるんですね。
うん、みたいですね。うん、そこら辺がやっぱ少ないっていうのもあったりするみたいですね。
うん。
うん、だからなんかそういう学習させてみて、うん、結局、まあそれでモデルはできましたとかなっても、やっぱそこから運用どうしましょうとか。
はい。
うん。なんかそっからのノウハウがやっぱりサービス的にも提供しにくいしとかなってくると、うん、じゃあもうこれを用意しました。使ってくださいみたいにしとくといい流れなのかなって、うん、学習ができて学習が終わって、じゃあサービス化するときにはもうそのモデロイが用意されているみたいな、
うん、
なんかいい流れな気はしますね。
はい。そうですね。本当、うん、ね、需要あるし。私もどうね、やったとして、サービスとか始めたとして、どう運用していっていいか分かんないので。
はい。
うん。なんか、ちゃんと需要はありそうですね。
うん。
うん。
っていう話でしたと。はい。
はい。
で、続いてが、初の、このポッドキャストのあの、スポンサーを、
はい。
もらいまして、
うん。
はい。で、私が普段所属してるデータサイエンス系のギルドですね。
はい。
そこのギルド長が、あの、スクールを始めましたっていう内容でして、
は
い、
うん。
まあ、ちょうど今の時期が、まあそういう家に引きこもる人も多いんで、まあその方たちとかにも向けてちょうどいい感じで3ヶ月ぐらいで、
はい。
あの、まあ一通りというか、
うん、
まあそのデータサイエンスを学べる、まあスクールなんですけど、やっぱりもうなんか、あの熱くノート記事で語ってる記事があるんですけど、はい、
うん、
まあ内容的にはその3ヶ月で本当にデータサイエンティストにはなれないでしょうみたいなところから始まって、うん、うん、じゃあ実際にそういうビジネスに向けて、まあ、データサイエンティストとして、
はい、
活動するには、じゃあ何が他にも必要なのみたいなところも、ちゃんとカバーできるようにとか、
うん、
やっぱりその3ヶ月で終わるんじゃなくて、その後に、まあ、その、例えばその自分も所属しているようなギルドみたいなところに入って、そこからも、うん、まあ、だからそこからがやっぱスタートだというか、
うん、
そこからその終わった、コンテンツが終わった後にもどう学んでいくかとか、どう、そういう仲間みたいな、やり合っていくところを見つけるかっていう部分も含めての、なんかいろいろの、うん、混ざったコンテンツ内容になっているサービスというか学習のプログラムですね。
へぇ、
うん、まあ、なんで、他のよりも比べてちょっとビジネス寄りの部分も、
うん、
内容的には多いですね。
うん、
普通の、そういう Python とかプログラミングだけじゃなくて、ちゃんとそういうマーケティングの、フレームワークだとか、うん、どういう思考でとか、はい、そういうところも含めてですね、
うん、
どういうふうにこうデータ分析をしたらいいんだろうとか、
はい、
うん、で、まあ、最終的にはそういう、まあ、だから一回学んでおくと、
うん、
実際にこう働き出すっていう時に使えるようなっていう技術をもうちょっとビジネスよりも含めて学べるっていう内容のやつをリリースして、それでちょうど、まあ、今フォームがリンク貼ってあるんですけど、
うん、
そこから登録してもらうと少しこのポッドキャスト割引みたいので、
うん、
安く登録できるっていう感じですね。
このあれですか、スクラップボックスに貼ってあるリンクから行くとみたいな感じですね。
はい、このフォームっていうところから。
このフォームから。なるほど。
はい。まあ、ちょっと値段も高めですけど、まあ、大体の学習サイトとかの値段とも変わらない感じですかね。
うん、
はい。
ほう、なるほど。うん、
それで実際にギルドみたいのにも所属できるんで、そこから、うん、新しく、そのギルドに来ている仕事みたいのも割り振られる可能性もありますし、
へー、
あとは、これ別に個人だけじゃなくて、法人向けにも一応、公開というか、
うん、
提供してるんで、
はい、
まあ、なんで、もし、そういう、なんか、こういう講義系のを探してて、うん、予算もこれくらいの規模で、みたいな感じだったら、もう一つの候補に入れてもらえるといいのかなっていう気もしますね。
うん、
で、最終でもうちょっと高めので、メンタリングプランみたいのもあって、それだとそのギルド長の人が、一緒にコンサルというか、うん、相談にも乗ってくれたりして、どうやってそのデータサイエンティストとして、
うん、
活動していくかとか、どういうふうな、パスを、キャリアパスを、踏んでいけばいいのかみたいな相談も乗ってくれたりするのも、あったりしますと。
うん。
うん、で、一回このフォームから、申し込みすると、一回そのキャリア相談会みたいな、ズームですね、に参加してもらって、うん、そこからまあ最終的に判断してもらうっていう感じなんで、まあよかったら、そのフォームから。
そこ、フォームから行って、で、はい、そこから、
はい、
相談というか、
そうですね。
ズームとかでの相談もあり得るって感じで、
はい、
なんですね。これは、なんか、もし申し込んで入ったら、
はい、
完全オンラインとかなんですかね。
今はもう完全オンラインで進めていくみたいですね。
そっかそっか。
はい、で、まあ、間のそのギルドプランみたいなのだと1年間、うん、その今もギルドって一応有料になってるんですよ。はい、
うん、
けど、まあ、そこら辺もうまいことしてて、例えばギルドで、まあ、なんか、うん、活動量が高い、コメント量が高いというか、そのギルドに対して、貢献していると、
はい、
なんかそういうギルドの、うん、まあ、料金が安くなったりとか、そういう制度がありまして、そういうので結構、はい、ちゃんとギルド的には、人が活動、アクティブに、
うん、
なんか話してるみたいな、
うん、
とかもしてるんで、まあ全体的にそういう情報を追っていくというか、それでそういうカグルの、うん、前自分がやってたようなチームで。
そうですよね。カグルで、ね、チームでやったり。
はい。企画もやってたりするんで、まあそういうのにも、
うん、
まあ一緒に入れるんで、まあ、いい感じのになってるかなっていうやつですね。
ほう。なるほど。これでお値段は言っちゃってもいいんですか？
あ、もうここにもう
書いてる。ここに書いてます、
はい。全然大丈夫ですね。
確かに。オンラインスクールプラン。
はい、
14万8000円が11万8000円とか、
うん、
ね、ギルドプラン、メンタリングプランと、
はい、
はい、あるようなので、気になる方はぜひというところですね。
はい。
うん。
まあ、お願いしますっていう感じですね。はい。は
い、いや、この、私もこの、何でしたっけ、講座の内容とか見て、なんか、あれですね。中途採用の試験とかでも、
はい、
なんか SQL の問題とか出されたりとか、
うん、あ、そうなんですか。
はい。はい、あったりして、
うん、
そうですね。SQL とか、ね、学んでおくと、
はい、
ね、こういうとこで、まあ、一通り学ぶと、
うん、
ね、あとはアウトプットもその出す仕組みがあるというので、
そうですね。
なんですか、うん、こういうのをやったことありますって、多分こっから転職とかにね、
うん、
はい、いうモチベーション、企業需要じゃなくて個人需要だと、
うん、
まあ、転職とかっていうことだと、そのアウトプットを出す環境も、
は
いはい、まあ、希望すれば用意してもらえるとかっていうのは、うんうん、結構いい、そこら辺はね、聞いた中ではいいかなとかって思ったりはしましたね。はい、
うん、
うん、
そうですね。まあ、転職考えてたりとか、例えば自分みたいにエンジニア、うん、ウェブエンジニアから、そう、
はい、
機械学習エンジニアに行くパスはどうしたらいいんだろうみたいな、そういう相談も、もともとが、このギルド長の人も、
はい、
エンジニアだったんで、まあそこからどう行くかとか、まあそういう話も全然できるんで、いいかもですね。
はい。
はい、まあ、じゃあ、だいたいスポンサー紹介もこんな感じ
で。こんなところですね。
はい。
はい。で、次が、まあ、カグルスタートブックの次の学び方というので、
うん、
まあ、何回かそんな感じのテーマも話してるんですけど、
はい、
今回なんかスラックで、似たような質問があったりして、スラックのカグラージャーか、
はい、
で、カグルスタートブック読んだんですけど、
うん、
次、タイタニックの次は、まあ、開催中のコンペに挑戦、しようと思うんですけど、
はい、
まあ、それは、マストですかとか、なんか、うん、
なるほど、はい、
ちょっとできますかみたいな、
うん、
その方は、なんだっけな、Python とか、まあ、あまり触ったことがなくて、
はい、
簡単な Python の本を読んだ後に、カグルスタッドブックを読んでいただいて、
うん、
で、タイタニックのコンペで、次のコンペで、まあ、開催中のコンペやった方がいいのか、まあ、他のコンペ、はい、他のコンペじゃない、うん、例えば Python の本読むとか、機械学習の本、はい、あの本読むとか、した方がいいのか、みたいなちょっと質問があって、
はい、
で、まあ、私なりの回答とかも、カグラジャーの方にも書いたんですけど、
うん、
やっぱ、この次は結構なステップアップだなと思って、
はい、
ね、本当に難しいという感じは思っているんですけど、うん、というのを前提でどうしようかというところですね。
は
い、
うん、
で、本のところでは、まあ、コンペをやったらいいみたいな話を書いたんですよね。開催中のコンペに、はい、まあ、挑戦して大変だけど、
うん、
まあ、飽きずに楽しくできるし、
はい、
あと、まあ、ちょっと何回かやってから、本読んだりとか、まあ、自分なりの課題を見つけてやった方がいいかなとか思ったりして、
うん、
そうですね。開催中の、カグルスタートブックを読むようなモチベーションの方であれば、
うん、
カグルの、開催中のコンペにね、いい、ノートブックをコピーして、まあ、やるっていう手が一番早いかなというので、まあ、それが一つの方法かなと思ったんですよね。はい、
うん、うん。
なので、今で言えば、なんだっけ、ウォールマートの M5 と言われるコンペとか、
はい、
うん、あとイオンコンペですか、
うん、
うん、をやったりとか、で、ちょっと時系列なとか、データも重かったりするので難しいというのであれば、
うん、
まあ、プロブスペースさんの、
はい、
うん、コンペですね。なんですっけ、住宅価格の予想みたいなやつとか、あと、シグネイトさんの過去、ソータチャレンジの、
うん、
まあ、なんか、マイナビさんの、それも住宅価格の予想のやつですかね。
はい。ま
あ、もうコンペから始めちゃう方がいいかな、とかと思いつつ、
うん。
うん、ただ、Python とか機械学習もどうせどっかで学ばないといけないので、
はい。
うん、まあ、それを、そっちをね、そっちから本とかしっかりやってからコンペやる方が好きな方はそっちをやるって手もあると、
うん。
うん、いう感じでね、結局答えはないし、ないんですけど、
はい。
うん。まあ、コンペやるか、Python とか機械学習やるか、
うん、
ね、うん、考えてもらってやるしかないかなというところで、
はい。
はい、考えてました。
うん。
うん、やっぱね、一番の大きな壁なので、
うん、
で、あと一回ソロでの銅メダルぐらい取れるぐらいの実力になると、
はい。
あとは本当に楽しく、なんか自分の足りないとこが分かって、
うん、
結構、ここ分かんないからこれを学んでこうとかってなると思うんで、
はい。
はい。まあそこに行くまでが本当に大変なので、
うん、
まあもし、タイタニックを終えて悩んでる方がいれば、はい、今はちょっと大変だけど、もう少し行ったら楽しくなる、うん、まあ、可能性が高いと思ってやっていただけたら、はい、はい、いいかなと思いました、
うん。
うん。
自分もどっちかっていうと、まずはなんかそういうコンペに参加してみちゃうっていうタイプですね。
うん、うん、うん。
なんかその最近やってるそのラストで書いてく、その競技プログラミングのとかもやってるんですけど、
はい。
全然そういうほぼラストのそういう本とか読まずに始めて、
おー、すごい。で、
まあ書いていくと、はい、まあドキュメントとか見ますけど、
うん、
やってみて、やっぱ詰まるところがあって、
うん、
なんかこういうところがわかんないなっていうのがやっぱどんどん出てきて、
うん、
逆にそこからじゃあなんかそれについての本を読みたいっていう欲が湧いてくるというか、
はい。
そういうパターンもやっぱある気はしてて、
うん。
はい。まあ、どっちから攻めていくかですよね。なんかそういう他に先にそういうのをざっと一通りもう体系的に学んでおいてから、
うん、
まあ、挑戦してみるのか。
はい。
はい。まあ、実際にそういうコンペみたいのに体験して、なんかやっぱ足りないところって思うところを、なんか読み進めてみようかなとか。うん、
はい、
うん。やっぱりなんかそこら辺の違いもあったりしますし、うん。
はい。
あと、まあ、学ぶ内容も本当に多いですからね。
うん。
例えば、その、ディープラーニングを学んだ方がいいのか、それとも、アンサンブル処理とかの、うん、そういう方を、まあ、学ぶ方がいいのかとか、なんかそういうところも、やっぱ見えてくるというか。
う
ん、
そうですね。
どういうところが弱かったり、うん、強かったり、
はい。はい。
っていうのに、まあ、気づくにも、うん、なんかコンペに一回挑戦してみるのもいいのかなって。やっぱもう、
いいのかな、
はい、うん、そのタイタニックコンペだと、ちょっと限界が見えるというか、
そうですね。
わざわざあれでディープラーニングでやんないですし、うん、おそらく、
うんうん。
ってなると、やっぱりそういうところでもまだ使い切れてないというか、
うん、
全てのそういう技術が使えない、 使われてないというか、
はい。
ところも多いと思うんで、まあそこら辺を大体、なんかロードマップというか分からないものリストみたいなのなんか作っとくのもいいかもですね。
いいですよね。多分分からないことリストとか作ってもらって、
は
い、
うん。
それで、カグルでかつデータ分析の技術とか、
はい。
まあもしくは機械学習の体系的な本とか読むと、うん、あ、こういうことだったのかっていうのがで、
はい、
すごい理解が深まると思うので、うん、
はい。
うん、そうですね。なので、うん、私もそんな、一旦わかんない経験すると、
うん、
うん、本当に逆にあれですよね。そこに、どっかで情報に出会った時の、
はい。
理解度というか、
うん。
なんかそういうのが逆に楽しかったり、
うん、
うん、するって感はあります、ね。
はい。まあそれで自分が分かんないところっていうのがあるってことは、
うん、
その他の人にとっても多分そこは分かんないところなんで、
うんうん
うん、例えばそういうところでそういう記事を書いてみるとか、
はい。
そういうところでもアウトプットというか他の人に読まれる記事みたいなのも、
はい。
作りやすくなるのかなっていう気もします、
ね。ああ、そうですよね。自分が分かんなかったところを、分かりやすく書くとか、
はい。
過去の自分向けに書くってよくなんか、ブログのテクニック的なのありますけど、
はい。
うん、本当に、あれですね。誰かが喜んでくれるし、
うん。
うん、勉強というか、自分の勉強にもなるし、
は
い、
うん。
うん、というので、本当にいいですよね。
うん。
うん、
まあ、他の人に教えた方が理解が深まるというか、まあ、人に教えるってことはそこを自分が理解してないといけないというか、
はい。はい、
うん、なんで、まあそういうやり方も、
うん、うん、
ありそうですね。
ありそうですね。
はい。
はい。あと、私が書いたブログの記事とか、この、うん、スクラップボックスに貼っておいたので、
はい。
もしよければ、これも読んでもらえればと、はい、思います。
はい。
はい。では最後に今週のカグルというところで。
はい。
はい。何でしょう。ちょっとこれまだあんまり見れてないんですけど、新しいコンペが始まりましたね。
はい。なんて読むのか。
なんて、HRLITE by 2 Sigma というので、うん。今日かな、うん、くらいにも出されて、
はい。
なんかまだサブミットとかはできないらしいんですけど、
うん。
はい。なんかゲームの、
はい。前少し話しましたよね。
そうですね。
はい。
うん、
で、前の時はなんか亀が動くみたいな話だったんですけど、今回はなんかそれが宇宙に行って宇宙船を操るみたいな
話
っぽいですね。
はい。ね。宇宙船をうまく操って、
うん、
なんかお宝をゲットするみたいな感じなんですかね。
はい。で、うん、まぁ、ちょっとそのスタートブック、ノートブックみたいな一つだけ公開されてて、
はい。
はい。まぁ、ちょっと見ましたけど、これも前あったやっぱ強化学習系の、
うん、
まあ、コンペというか、
うん、
そういう形になってて、カグルの専用の機械学習ライブラリーというか、
はい、
環境構築のやつがあるんで、それに従って、
うん、
自分で、そう、エージェントを作って、
はい。
うん、多分これも、他の人と戦って、順位が決まっていくスタイルのだと思います。
スタイルの、なんか、あれそうですね。戦った結果によって。
コネクト X というか、
はい。そうですね。レートが上がってくるみたいな感じのコンペですよね。
うんうん、はい。で、今回も、残念ながら、これはまだ、そのメダルとかにはなんない。
はい。
ぽいですね。はい。
そうですね。なんで、うん、まあ、練習用というか、
はい。
いうとこなんですけど、ただこれは、前の、やつと違って、コンピューの締め切りは確かある。
ああ、3ヶ月ぐらいの。
でしたっけ？なんか、そうですね。3マンスとかになってるんで、
うん、
はい、とかなので、なんか、メダルの対象ではないんですけど、順位はついて、ね、ちょっとした商品ぐらいをもらえるようなので、
うん、
ちょっとね、面白そうだなって感じですね。
そうですね。
うん。
まあ、機械学習の中でも、今まであんまりコンペが行われてきてなかった、その強化学習系なんで。うん、
はい。
うん。まあ、せっかくなんで、チャレンジしていきたいですね。
うん。
うん、まあ、どう効率的にそういうエージェントを動かすかとかの、
うん。
うん、まあ、話になると思うんで。
うん。そうですね。強化学習とかで、
うん、
いいんですよね。こういう課題があってみんな出てきると。
そうですね。
うん。
うん、まあ、今までも結構やっぱ強化学習はそういうゲームとかと結構相性良かったんで、うん、まあこういう、はい、まあなんかある意味参加しやすいというか、エージェントは結構、うん、まあ適当にやってても別にランダムに動くでも提出できるっちゃできるんで、
うん。
うん。なんかそういうところでも取り組みやすいのかなって。じゃあこれを少しでも改善するにはどうしたらいいんだろうとか、そういう報酬系を考えたりだとか、
うん。
なんかどういう、モデル。その、あんまりそこまで、その、強化学習も、
はい。
なんだろう、その、すごいたくさんモデルがあるってわけじゃなくて、ある程度限られてるんで、
うん。うん。
こういうモデルがあるよとか、そういう、Qラーニングするには、みたいなのがあるんで、なんかそういうのを組み合わせてたりとか、
はい。
うん。まあ、結構、やってみると面白そうな気はしますね。
うん。ね、面白そうですね。自分同士のね、エージェントも戦えるし、
うん。
うん、なんか、ね、遊び、あと知り合いと普通に遊んでも面白そうですね。
はいはい。
うん。
うん、そんなとこですね。はい。
そうですね。そんなところで、
うん、
最後に、ステッパーの話を。
はい。あれですね。どうですか今日やってみて。
今日。いや結構疲れますよね。このステ、疲れるというか。
はい。
動かして、まだね、うん、1時間とかちょっとやってるんですけど。
うん。
うん、かなり足の筋肉にこう来るなという感があって。
はい、あと、なんだろう、うん。その、まあ、素材が鉄というかすごい硬いやつなんで、うん、間にクッション的なのとか、うん、なんかそういう、
うん、
本来は、ジムとかでやるんで、多分シューズとか履いてやるような、
あ、そうなんだ。
感じの想定なんで、なんかちょっと間に柔らかいものを一回挟んだ方が、負担も少ない気はしますね。
う
ん、
ああ、これ。
はい、
ステッパーの下のとこになんか、要はカンカンってちょっと言うじゃないですか。
はい。
そこもなんかしてますか？
いや、そこはもう特に。
あ、特に。
別に下に響いてもなんか、うん、大丈夫というか。
はい、はい。
はい。
そっか。なんでこの足と足のとこになんかそうなんですね。何かをレゴンさん入れてるみたいな感じなんですね。
ですね。踏む部分という
か。踏む部分。はい、いやー、ほんと、ステッパー、はい、レゴンさんに多分ね、紹介してもらわなかったらこれ、確か5万円ぐらいする、するじゃん。ね。
はい。
で、うん、メルカリとか探しても、
はい、
中古で2年使ってますとかで、
はい、
4万5千円とかで、
全然安くならない
です、ね。普通に、うん、売れてるんですよ。なんで、はい、2年使って、まあまあ、うん、仕様はそんなガッチでは使ってないみたいなんですけど、
うん、
でも4万5千円で2年とか使ったやつを買うぐらい、
はい、
うん、結構逆になんかそれを見てやっぱ人気あるのかなとかって思って、うん、はい、なんか踏ん切りがついちゃって、
はい。別にそういう品薄でもないけど、まあみんななんか使えてるというか、
は
い、
うん、
それなりに需要あるみたいな感じっぽいですね。
需要、そうっすよね。今、私は机のリモートワークの環境を整えてるんですけど、
はい、
うん、これの、買う方は増えるというか、こういうので、増えるでしょうね、うん、買ってやる人とか。
まあ、特に外に出れないで運動するってなると結構本当に限られてくるんで、うん、
はい。
それで、まあ家の中で、その、うん、まあパソコンしながらとか、
はい。
なんかずっと逆にそういう立ちながらで結構疲れるんですよね。
うん。
うん。だからなんかちょっと逆に自分はこういう動きがあった方が、
うん。
なんか何かと、やりやすいというか、その、痛めるっていうのは足を痛めるんじゃなくて、ずっと立ってると結構腰とかも、
うん。
首とかもなんかずっと結局立ったまま同じ姿勢になっちゃったりしちゃうんで、なんかそういうところでなんかこういう動きのあるものみたいなのをなんか取り入れとくと、ちょっとそういうなんか止まってるっていうことがなくなるんで、
うん、
自分的にはすごい環境的にはいいですね。
うん、
そっか。あとそれで前回リモートワークの話になってて、
はい。
まあ言い忘れたというか、一つまたポイントとしてはその作業場所と、
うん。
まあ、普段、まあ、住む場所みたいのはちゃんと区切りをつけるというか、なんかそういうのはしといた方がいいなっていうのは、
全部あったっ。難しいです。
はい。
作業場所と普段の場所っていいですか？
まあ、普段過ごす場所と作業するみたいなのは、ちゃんと区切りをつけといた方が、
うん。
うん、まあ、なんかいつまでも仕事しちゃうとか、
うん。
あとは、もう、なんだろうな、もう本当に別に、一つのスペースを区切るとか、そういうのだけでもいいんですけど、
うん。
なんかそうした方が、こうメリハリがつくというか。
ああ、
うん。
そうっすよね。なんか、一日中仕事モードになっちゃったり、
はい。
とかね、逆に仕事モードになれないで、
はい。
なんかダラダラしちゃったりみたいな、うん、両方があるんで、確かに、 今は仕事だみたいなので、部屋分けるとか、なんかを分けるとかって、そうですね。
なんかノートパソコンだからどこでも仕事ができるってわけじゃなくて、ノートパソコンとかでも、まあ、ここで仕事をするとか、なんか決めておいた方が、自分の場合やりやすかったですね。
あ、結
だ
構
から
じゃあ、
逆に、
レゴンさんはもう決めてるんですね、それ
です
で。
ね。もう大抵同じ場所で、それで休むときはこっち行くとか、決めてますね。
はあ、そっか。そうですね。危ないですよね。そう、それはした方が良さそうですね。
まあ、なんか、大悟とかの見てると、時間になったら、例えば、電気の、フューみたいの使って色が変わるとか、電
へえ。
気が切れるとか、
はい。
そうするともう、もう時間で区切って、あ、休む時間だとか、まあ、そこぐらいまでやんないと気づかないというか、まあ、なんか一区切りつけられないみたいなのもやっぱあったりするとは思うんで、なんかそこら辺も工夫な感じはしますね。
いいっすね。いいっすねっていうか、かなりこのノウハウは出てきそうですね。そのリモートワークでどうストレスなく働くかみたいな。
そうですね。そこら辺も、今後増えていきそうですね。今の状況だと。まだもうちょっと落ち着かない感じはするんで。
本当、そうですね。私が結構受けてるところとかも、もうかなりフルリモートに今なってますっていうところが、もうほとんどで、本当、いつまで続くかわかんないですけど、すごい、ね、かわ、あの、コロナの、コロナを契機に、ガラッと、特にエンジニア界隈は一番リモートになんかしやすいこともあって、本当に一気に変わっちゃいましたね。
まあ、なんか、どこだっけな。まあ、言ってたのは、その今後多分、こういう影響で、働き方と学び方が変わるっていうのは、なんか今、誰かが言ってましたね。で、そ
働
の、
き方と学
まあ、
び
働き方が変わるのはわかるんですけど、いや、学び方みたいのも、
方。
まあ、ある意味、学校がもう、やっぱそういうので、形を変えてくるというか、あとはそういう勉強会とかイベントですね。そういうのもやっぱり、そう
そうい
うので、
ですね。
内容が変わってくるというか、何か、なんか別の大きな動きが出てくるとは思うんで、なんかそこら辺の新しい働き方とか、学び方っていうのをちゃんと身につけておいた方が良さそうですね、今後も。
そうですね。いや、学び方というか、本当大学とかも、会ったことのない同級生とか、その勉強会とかもそうなんですけど、今は、一回会ったことがある人とかと、そのリモートしている、リモートというか勉強会したり、してるっていうので、なんかね、割とそこでの関係性をもとにリモートだけしてるんで、またそこと完全な、オンラインだけのつながりとかって、そうっすよね。そこがどうなるのかって、新しいんで、なんか面白いっすね。
まあ、そんな感じですかね、今回も。
そん
まあ、
な
今回
感じ。
初めてのスポンサー紹介とかもありましたけど、まあなんか一応このポッドキャストでスポンサーは募集してるんで、
そうっす
も
ね。
し、他に、あり
なん
まし
か、
たら、
いい、あれですね。ここで紹介してほしい。ありましたら、私とか、レゴンさんに、
まあ、
DM
ツ
か、
イッター
何
と
かで
か
す
で、
ね。もらえれば、と思います。
感じですね。
じゃあ、今日はここまでで、終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。